まあ、エリコからエルサレムまではもう20キロぐらいの地点でありますが、まあ、このエリコという町は紀元前5000年頃から開かれた非常に古い町です。で、今パレスチナとのガザとイスラエルの戦争がをしておりますが、このエリコという町も今はパレスチナの自治区にあります。まあ、穏健派のパレスチナが治める町であります。で、この町にザーカイという主税人のカシアが住んでいました。まあ、当時この地域はローマ帝国の支配下にありました。まあ、主税人はローマ帝国に代わって収入や財産、通行税などのさまざまな税金を取り立てる仕事をしていました。まあ、ローマに納める税額はあらかじめ定められており、それを超えて徴収した分が彼らの収入、いわゆる報酬となったわけです。まあ、しかし決められた税を納められない人たちもいました。その場合は主税人が補うということもありましたので、主税人はもう取れるところから取っておこうということで、まあ、悪どい取り立てもしておったのであります。まあ、ですから主税人は売国奴とか罪人と言われて、ユダヤ社会では蔑まれた存在でした。で、少し前のルカの15章の一節のところに、さて主税人や罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきたとすると、まあ、2節でパリサイ人や律法学者たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると言って文句を言うわけです。で、この中には、まあ、主税人の頭であるザーカイはいなかったと思います。で、3節のところで彼はイエスがどんな人かとを思って、まあ、興味半分好奇心で、ここへ出てくるわけでありますが、ザーカイもこう主税人仲間からイエス様はどういう人かということは聞いておったと思います。で、実際に自分で見てみたいということでこうやってくるわけですが、ところが、まあ、彼は背が低くて、まあ、群衆がに阻まれてイエス様を見ることができなかった。で、4節にありますように、まあ、とっさにこう機転を利かせてそばにあった一軸ぐに登るわけです。で、この一軸くわをというのは、まあ、日本の一軸とは少し違っていまして、まあ、実も違いますし、こう背丈も全く日本の一軸とは違ってます。で、私はそのザーカイが登ったという一軸くわを見たわけですが、まあ、7、8メートルあったと思います。で、結構葉も茂ってまして、で、それを道端に植えれば木陰になるというような、まあ、そういう木でありました。だからそこに登って見ようとしたわけですから、まあ、群衆からも、まあ、イエス様からも、まあ、目につきにくい、見えなかったんじゃないかと思いますが、しかし 5節6節を見ますと、イエス様はその一軸桑の下に来られると上を見上げて、ザーカイ急いで降りてきなさいと声をかけられるわけです。まあ、ザーカイは驚いて、まあ、慌てて降りてきます。そしてイエス様は、私は今日あなたの家に泊まることにしていると言われたんです。で、7節のところで、それを聞いた群衆や、まあ、一緒についてきていた、弟子たちも驚きました。というのは、まあ、エリコには、まあちこちに祭司の家がありましたので、イエス様はおそらくそこに泊まられるだろうと皆が思っておったわけですが、まあ、よりによってこの罪人の家、しかももう主税人の 親玉と呼ばれるようなザーカイの家に泊まると言われたもんですから、皆が驚き、あちこちで文句を言う声が聞こえてくるわけであります。ザーカイを帰れというようなこうシュプレイコールのような大きな声ではありませんが、あちこちでそういうつぶやきが聞こえてきたわけです。で、8節にありますが、ザーカイはイエス様に、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。で、もし脅し取ったものがあれば、4倍にして返しますと言います。するとイエス様は、今日救いがこの家に来たと言われるわけです。で、少し前のところ18章18節のところをちょっと見ておきたいと思いますが、ここは止める人とイエス様とのこの会話のところでありますが、この人はイエス様のところに来て、何をしたら永遠の命をいただけるのですか、受け継ぐことができるのですかと質問しますと、イエス様は戒めは知っているはずだと言われますと、この止める人はそれは少年の頃からすべて守ってきましたと答えます。するとイエス様は、あなたにまだ欠けているものがあると言われて、あなたの持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい、その上で私に従ってきなさいと言われるわけです。で、ここでザーカイとこの止める人との大きな違いがあるわけです。どちらもイエス様にお会いしているわけですが、その言葉に、ザーカイを降りてきなさいという言葉に素直にこの従って降りてきたザーカイ、そして自分の財産のほとんどを貧しい人たちに施すというザーカイと、イエス様が貧しい人に施しなさいと言われたのに、それに従わずに去っていったこの止める人との大きな違いがここであるわけですが、そのことによって、その後の生き方といいますか、人生は大きく変わってくるわけであります。で、もう一度この先ほどのザーカイの言ったことを見ておきたいと思いますが、ザーカイは財産の半分を貧しい人に施します。で、脅し取ったものがあれば4倍にして返すとイエス様に話すわけであります。当時不正な取り立てをしておった場合は2割増しで返すということになっておったんですが、例えば100円であれば120円返せばいいところを、ザーカイはその4倍400円にして返しますというわけです。全てをそういう施す返すということになれば、ザーカイの財産のほとんどがそういったところに返すことになるだと思うわけですが、イエス様はこれを聞いてよしとされて、今日この家に救いが来たと言われたわけです。で、注目したいのはこの家に救いが来たという言葉であります。ザーカイにも家族がおりましたでしょうし、主税人の頭ですから使用人も大勢いたと思います。で、主税人とその家族関係者はこのユダヤの中では売国奴、罪人と蔑視されて、ユダヤの教会のシナゴーグの中にも入れてもらえない、で、教会への献金も拒否されるというような、ユダヤのコミュニティには入れてもらえない、阻害された存在でありました。で、ザーカイが、イエス様の家に、イエス様を家に泊まっていただくということは、すなわちイエス様をザーカイが心に受け入れたということであります。で、ここでイエス様が言われた主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという御言葉がありますが、この御言葉の成就でありました。で、このことによってザーカイの信仰はアブラハムの信仰、また祝福のもといと言われた アブラハムの信仰を引き継いでいくことになるわけであります。で、10節に、人の子は失われたものを探して救うために来たのですと。まあ、主税人はお金もあり、まあ、物質的には豊かであったかもしれません。しかし同じ民族から売国奴、罪人と言われ、シナゴーグにも入れてもらえない、まあ、失われた人たちでありました。ルカの15章4節にあります有名な100匹の羊の話がありますが、まあ、1匹迷い出たならばその99匹を野に残してその1匹のために必死で探し回られる、まあ、回るのが羊飼いであり、それが、まあ、まさにイエス様のお姿であります。で、ここから少し指示になりますが、私も教会から離れた時代というのがありました。まあ、よく今失われた30年というような言葉がよくまかり通っておるわけでありますが、私も教会から離れた東京生活の12年間というのは、まあ、失われた12年間であったと思いますが、1980年の秋に、まあ、我に来ようとビリグラハム大会に神様が招いてくださいまして、まあ、そこへ、まあ、創価学会の友人が私におったんですが、その友人と一緒にそこへ参加をしました。で、なぜその彼を誘ったのかはよくわからないんですが、ただ彼の家族は中に、まあ、自死、まあ、自殺をした人がいるということを聞いていましたので、まあ、彼が創価学会に入信したのも、まあ、そんな心の悩みからだったと思います。で、まだこの時私はクリスチャンではなかったんですが、彼に、まあ、キリスト教の話でも聞いてはどうかなということで、まあ、私も一緒にこう誘って出席をいたしました。まあ、しかしその後の彼についてはよく分かりません。ただ私にとっては大きなターニングポイントになりました。まあ、その後その大会委員長だった同盟の世田谷中央教会に通うようになり、まあ、そこには妹夫婦も出席しておりまして、私はまあ十数年ぶりに出席した礼拝で何とも言えない心の安らぎを覚えたことを思い出すわけですが、まさに迷い羊を捉えられた時であったと思います。まあ、今日もこの囲いの外に迷い羊が、まあ、いっぱいおられるわけであります。まあ、私たちも今日イエス様を伝えていくものにさせていただきたいと思うものであります。